ニッポン放送ポッドキャストステーション
11月13日月曜日、今日の天気は曇りのち晴れ。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。週末ね、
いや
寒い、
寒かったですね。
それね、先週まではなんか25度だなんだって話してて、いやまだまだ暑いねなんて言っててね、
夏日って言ってたんですもんね。だってね、
これがさ急に秋をすっ飛ばしてなんだか冬が来たよみたいな話になってしまって、今日本放送屋上の温度計が 8.1 度。
はい、
いやすでに10度を割っておりますけれども、結構冷え込んでるね。
そうなんですよ。5時までの東京の最低気温が 7.9 度を観測しまして、これが今シーズン最低ということで、今日の予想最高気温は15度ですので、11月下旬並みの気温になりますね。
なるほど、はい、今までなんか9月の上旬並みだなんだって言ってたのが一気に2ヶ月ぐらいこうね、早足で駆け抜けていってしまうという感じですが、まあやっぱりね、時候の挨拶だとかこの天気の話というのは一番無難なんで、初対面の人と話すときに今日寒いっすねって言うと、もうそれだけでなんとなく会話が成立するみたいなね。でももうなんかさ、そういうことを超えて実感としてそう思うと、ね、
本当ですよね。でしかもですよ、国立天文台のホームページによると、はいはい、東京の日の出が6時14分ということで、
そうか、道路で暗いわけだ。
真っ暗なんですよ。もうおはようございますって言ってるこの時間に暗いなって思う季節がやってきたっていうかな。っていうか、
いや本当こういう季節だよ
ね。
朝の番組をやってると実感するんですが、夏の間は明るい中で仕事が始まることができるんですけど、もうこれからの季節はですね、もう真っ暗の中で、
そうです。
で番組ね、まだ6時19分だからいいけど、これが7時前ぐらいにね、日の出の 時期になってくるので、
だいたい6時50分とかそのあたりですよね。
そうそうそう、冬至前後とかね、そうなってくるとですね、もうどんよりとしたまんまずっと1時間以上やらなきゃなんないというね話になってきますが、まあ冬は冬でいろんな美味しいものが出てくると、やっぱりこの寒さがあったんで、土曜日ですよ。やっぱ土日ね、どこの家庭も家族が集まってるところ多いと思うんですけど、まあうちも子供を含めて3人で何食べようかねなんつって、こんだけ寒いからさ、やっぱり食べてもするかなんていうことでですね、まあ妻が、スーパーに出かけて行ってね、その売り場を見に行ったんですけども、はい、ないと。
ない。
白菜が。
ない。
もうないと。もう
それ争奪戦ってことですか？
いや、そう、ちょっとタイミング的には、多分5時、6時、そう、ピアノ教室が5時半だったから、6時過ぎに多分ね、スーパーに行ったと思うんですけど、そのタイミングでもうすでに4分の1カットの白菜が、最後の1個だと。
はあ、
っていう、この時間だぜというね。
もう各子が、ご家庭がね、もう鍋だ鍋だってなったわけですよね、もう。
本当そうなんだよね。で、よくよく見てみると、はい、一頃ね、野菜が高い、野菜が高いっていうのがニュースになってたんですけど、ちょっと落ち着いてきてるみたいで、白菜とかもちょっと前まではね、やや高かったんだけど、確かに、私も先週半ばぐらいに同じようなスーパーに取り掛かったら、4分の1カットがもう100円は切り出していて、まあまあ、80円、90円ぐらいまで来てるんで、あ、これだったら今週末ぐらい鍋いいかもななんて思ってたんですよ。だからそのぐらいの値段になってくると、まあみんなやっぱ争奪戦にはなるよね。
そうですよね。
白菜はこれだけ大きくて、でね、旬でそこまで安いというふうになってくると、まあこれでお腹を満たすにはちょうどいいと、でうちはですね、その4分の1の小さな白菜を手に入れたので、まあこれでこう鍋をやるかということになるとですね、飯田家伝統の鍋の裏技、うどんというものが、もうこれ威力を発揮するわけですよ。のっけからだね。
最初からうどんを食べるという。
うちの息子が小学校3年ぐらいになってきたんで、
いっぱい食べる時期ですよ。
そうなんだよ。もうほっとくとさ、白米って言って、いやたら食い出すようになってきたんで、
そうですよね、
おーいいぞいいぞ、どんどんうどん食え、どんどんうどん食えってね。 あの3玉98円っていうこれいい我々の味方がいるわけですよ。
ありますね、はいはい、
もうそれでお腹を膨らましてですね、メイン の, あのお肉とかはあのちょっと弱気のように避けといてそうすると目ざとく息子が見つけてずるいとか言い出して、
そりゃそうだ、
うん、おいいよいいよなんて言ってちょっとだけ上げてちょっと繰り返すっていうね、そんな争奪戦の時期になってきましたけどね、ちょっと今日も寒くなりますんで、
ね、
あったかくして頑張っていきましょう、はい、日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK 浩司アップ、今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。この後6時半過ぎからご登場。まずは生成 AI による偽画像や映像について、まあイスラエルハマスの衝突、ロシアのウクライナ侵略でも悪用されているということ、まあ各国ね、様々この生成 AI については、規制をどうするとかそういった話し合いも行われております。そして6時50分1分過ぎニュース7時またぎ、先週10日に政府が閣議決定した今年度予算案について、それから岸田政権の今後、まあ、与野党の経済政策などについても掘り下げてまいります。7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは APEC の首脳会議、今週15日からサンフランシスコで開催というニュース、そして7時半ごろのニュースプラスワンは、中国が反スパイ法で逮捕した日本人男性に対して懲役12年の実刑判決が確定したというニュースが入ってきました。そしてここだけニューススクープアップのゾーン、7時40分過ぎ WHO ガザ地区最大の医療機関シファ病院と連絡取れずというニュースも取り上げてまいります。
今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方に JA グループ茨城レンコン流通部会から茨城のレンコン 4kg1 箱をプレゼントします。茨城県はレンコンの生産量が日本一、シャキッとした歯ごたえと切り方によって食感が変わるのが特徴です。天ぷらや煮物、ハサミ揚げやハンバーグ、サラダに酢の物など幅広い料理に使えますよ。また11月17日はレンコンの日、1994年に茨城県土浦市でレンコンサミットを開いたことを記念して制定されました。茨城のレンコン、お近くのスーパーなどでぜひお買い求めください。
この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村勤さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研中村です。今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、先週末ですね、現地10日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて391ドル16セント高い34283ドル10セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 276.66 ポイント上がって 13,798.11 でした。うん、円相場は前の日よりも円安ドル高の1ドル151円53銭付近で取引を終了しました。円相場は5日連続で下落となっています。前日にアメリカ連邦準備制度理事会 FRB のパウエル議長が市場が期待する早期利下げを牽制する発言をしたことでドル買い円売り試合が継続しました。うん、この日はですね、はい、アメリカのミシガン大学が発表しました11月の消費者調査で、はい、1年先と5年先の期待インフレ率がともに市場の予想を上回ったこと、特に5から10年先の期待インフレ率については、はい、2011年以来12年ぶりの高水準だったことでアメリカの長期金利は上昇してドル円は一時151円60銭前後まで円安ドル高が進みました。なおですね、ニューヨーク時間終盤には、はい、アメリカの大手格付け会社ムーディーズがアメリカの信用格付けの見通しを安定的からネガティブに引き下げたと発表しましたけれども、はい、週明けの現時点ではドル円相場は、前週末の引けから5から10銭程度円高に触れただけで、うん、大きな影響を与えるには至っておりません。
この最後の要素のムーディーズの格付け見直しなんですけれども、はい、これってその下院議長が提案した、まあ、つなぎ予算の案、これが出ないと18日にも政府閉鎖みたいな話がありますけど、これと関連ありますか？
そうですね、やはりこちら11日に一応、この予算案というのは提示されているんですけれども、はい、これがどうなるかまだわからないといったところもあります。でこれにつきましてはもともと10月から、ね、こういったことで揉めていますので、
はい、
そういった見通しが良くないということで、 き下げということになったようです。
かつてオバマ政権の時などは本当に政府閉鎖に一部なってで、はい、それでマーケットもかなり揺れたってこともありましたもんね。
そうですね、まあ、この時期ですね、やはりアメリカの上院と下院で今ねじれ議会となっていますので、こういったつなぎ予算に関しては、ねじれやすい、こういったことが起こりやすいんですけれども、やはり政府機関閉鎖される可能性ありますので、そうなるといろいろ影響が出てくるかと、はい、思います。
なるほど、わかりました。田村さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナーです。今日は一般紙各紙は休刊日ということになっております。で、まあ、駅売りコンビニ売りのスポーツ新聞が入ってきているということですが、まあ、これも紙面はバラバラという感じで、まあ、イバタジャパンについてね、書いているところが、まあ、デイリー、それから、まあ、東中、まあ、当時はね、イバタ監督もともと中日出身だからということもありますが、それから、スポニッチと3紙、そしてサンスポと報知は、巨人、ジャイアンツの、静岡草薙球場で開かれた第1回ジャイアンツ祭りチャリティーマッチ、レジェンド OB と女子チームが、戦ったというニュースについてを書いています。まあ、江川さんがね、投球したという話であるとか、そこに安倍新監督が行っていて OB からいろいろ墨付きをもらったんだというような話なども出ております。それから日刊スポーツはジュビロ磐田について、最終節で逆転昇格というね、J2 から J1 への昇格についての話、昨日のアウェーの栃木戦で2対1で勝利をしたということでありました。そして気になるニュース、まあ、週末ということで、選挙がいろいろ行われておりましたけれども、この結果というのが、この自民党岸田政権に対してアゲンストの風が吹いているんじゃないかということをね、またいろいろ言われております。任期満了に伴う福島県議選、昨日投開票されまして、自民党29議席獲得、半数は維持したんですが、改選前の31議席から2議席を減らしたということであります。で、この県議選の流れでいうと、10月には宮城の県議選が行われまして、ここも4議席減らしていて、まあ、地方選ではね、厳しい判断続いているというような記事がネット上出ております。で、まあ、ただ福島の県議選に関しては前回31議席と伸ばして16年ぶりに単独過半数を回復していたということで、まあ、そこから今回2人減らしたということなんですけれども、まあ、インパクトとしては、まあ、半々という感じです。で、それよりもちょっとインパクトの大きいのは、青梅の市長選、これも昨日投開票されました。強固な保守地盤とされてきたところなんですが、現職のですね、浜中圭一さんという方と、無所属新人元市議の大瀬町俊明さんという方、二人が立ったんですけれども、大瀬町さんが8000票余り差をつけて勝ったということになりました。で、ここに関しては東京に関してはですね、まあ、それだけでなくって、直近で例えば立川においての都議補選であったりとかでも負けていたりとかしてるんですが、このところ公明党と自民党の間で東京都に関しては、まあ、かなりごたごたがあったということがあって、で、それがあってたので、まあ、なかなかね、公明党が、しっかり支援しなかったから、負けたんじゃないかみたいな説明もされていたんですが、今回この青梅市長選に関しては、まあ、関係者の話をですね、東京新聞のウェブ版でも伝えているんですけれども、かなりがっつりと、公明党も支援に入ったにもかかわらず今回負けてしまったというのは痛いというようなことも出てきております。まあ、このね、地方の選挙の流れっていうものが、国政にどう影響するのかってところはなかなか、見えづらいところでもありますけれども、傾向としてこんなことが出てきていると。まあ、自民党の政治家、国会議員に聞くとやっぱり危機感は相当あると。だからもう看板というよりも自分個人を売り込まなきゃっていうところで、地元は足げく帰って演説している人もかなり、いるようなことを聞いております。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう前回出演の時とは空気が変わっていて寒いですね。
そう
ね
私ね、
あったかそうな
今週 先週の終わりから後半から今週にかけてずっと全国を、
はい、お
公園旅行で回ってたんですよ。
ああそうっすか。
そうなんで、それはそれで大変だったんだけど、うん、なんかその中でそのプロセスの中でにおいて、
はい、
季節がどんどん変わっていくんで呆然として最初は東京 27.5 度とかってい
やそうですよ、ね、
100年ぶりとかって言ってたのに、どんどん寒くなっていくんで
まだねこの時間でも 8.1 度ですからね有楽町は
ですね、
もうマフラーしてましたよね、
もうさっきストールをしてお
りましたストールしてもう首のあたりあったかくしておかないと風邪ひいちゃうっていうね、お知らせいただければと。さて、まず取り上げるニュースなんですけれども、あの先週 AI を使ってあの岸田総理の、ね、偽の動画が SNS で拡散して波紋を呼んだと、まああのね、これ日本テレビの画像に似せたものを使われたんで、まあ、日テレも正式に、ね、抗議をしたりとかいろいろ波紋を呼んでおりますけれども、どうですか、やっぱこういうの技術の進歩になると問題になってきますね。
ただね、
はい、
静止画像に関しては、
うんうんうん、
すでにこうもう15年ぐらい前から相当精密なものができていて、
はい、
まあ確かに今回は AI というこう技術を生成 AI という技術を使ったものなんだけれども、
はい、
あのほら面白画像って作れるじゃないですか、あの生成 AI って、
はい、
あんな感じで作られてもっともっとそれは精密化していくんだろうと、
この
緻密なものになっていくんだろうと、つまり現実との区別がつかなくなるだろうと。でもね、あの、はい、静止画像の世界ではもうほとんど現実と区別がつかないんですよ。
あ、
そうするとね、どう考えるかというと、
は
い、第一義的にもう一回こうで出されたものっていうのは、
はい、
多分、
うん、
なんていうのかな、リアリティにおいて現実 とそんな区別がつかないものだろうと思うわけですよ。
そうですね。
で、それ否定するんだろうけれど、はい、当事者なんかは、否定して、やっとこれはフェイクだったということが分かるんだろ
う
けど、まあ、結局ね、人間の判断に委ねるしかない。こんな映像ありえないよねっていうふうに、この間にね、
はい、
心霊写真っていうものがこの10年15年の間に下火になっちゃったんだ
よ。あー確かに昔はか
作れるから
そっか、それだけでこう一冊本がとかね、
そう恐怖の心霊写真集とかって あんな画像はさ簡単に作れていて、現実とこう専門家が見ても現実とこう遜色のないものができてしまう。
確かに。
じゃあなんでそれってフェイクだって判断してるかっていうと、
はい、
人間の判断力なんだよ、常識的判断力、
こういうものはありえないだろうって、
そう
お
もうそれに頼るしかない。これだけ AI の進歩をこう規制する、はい、阻害するようなことをやるべきでは私はないと思いますけどね。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお届けしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。また株と為替の最新情報もお届けしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中です。ぜひフォローして番組にご参加ください。
今朝は評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。取り上げるニュースこちらです。政府が今年度の補正予算案を閣議決定。 政府は10日午後新たな経済対策の裏付けとなる今年度の補正予算案を閣議決定しました。一般会計の総額は13兆1992億円で、財源の7割近く8兆8000億円余りは追加の国債発行で賄うとしております。これが閣議決定されて、ただ法案の国会提出は今月20日というふうに言われております。中身を見ますとどうですか。
物価高対策では、はい、低所得の住民税非課税世帯に7万円を給付すると、
はい、
1兆5092億円を計上と、
はい、
まあ、いろいろ
そうです、ね、メニューは出てます
ね。メニュー出てるんだけど、
まあ、
いずれにしても期限付きで、
はい、
こう、まあ、7万円は小さくはないと思うけどね。特にこう、こういうこう低所得層の、
はい、
に対しての、あれは、
だから給付としては。
これがね、給付として妥当かどうかっていうのは、疑問があるし、しかも恒久的なものではないからね。
一回こっきりと、これも。
一回こっきりのことですからね。
うん、
俺では、なんか、信用されないだろうなという気がします。私は失意来いようですが、トリガーを発動すべきだ。揮発油税の、
はい、
揮発油税のトリガーを発動して25円ガソリンを下げるべきだったと。
かつての暫定税率と呼ばれた部分がいまだに残っていると。まあ、
そう。
これがね、復興財源だとかいろいろこうね、縛られているわけですが。
あとね、万博のね、
はい、
予算が、
はい。
確か、750億円ぐらい、
はい。
計上されてますよね。
はい。
これで、維新は賛成するんじゃないかなと。
おお、確かにこれは
補正予算案には
維新としてはそうですよね、うん、賛成に回るよりほかしょうがないという
ほかしょうがないっていう感じがしますよね。
まあ大阪でやるものだし、まあ維新がまあ旗振ってというかね、誘致に対しては非常に頑張ってた部分を記憶してます
が、いや私は以前はい、松井さんなんかと万博に関するなんかシンポジウムみたいなのをやった時に、
はい、
いやオリンピックと違ってオリンピックは都市開催が原則だけれども、
そうですね、はい、
万博っていうのは国開催 が原則なので、
はい、
あんまりこう関西色というか、
はい、
大阪色を打ち出すっていうのはどう、まあ、ある程度やってもいいんだけど、どうなのかなっていうふうに言ったらすごく反発されましたけどね。
大阪でやるんですと、
それ
に意味があるんですと。まあね、確かにまあ国とこう地方でね、どう役割分担するのかというのもありますが、まあ大阪経済界も含めてね、バックアップをしてやってるものでもありますもんね。
ただほら、国によっては、
はい、
まあ、各国のパビリオンの話なんだけれども、メキシコとかがね、もう引退を、撤退を検討するというところまで来て、
はい、
ひょっとするとこれで、口の歯が抜けるように、
はい、
少しずつ抜けていくんじゃないかという感じも、懸念もなくはないと。
まあ、折からの建設費の高騰であったりとか、
そう
ね、なかなか入札不調的なことが多いと言われますね。
だからね、私はね、
はい、
とはいえね、
ええ、
中止するっていうのはどうかと思うんですよ。
うんうんうん、
ただその費用対効果というか、
はい、
これだけお金をかけてどれだけ経済効果があった、あれば成功と言えるのかっていうのをですね、
はい、
ちゃんと出すべきだと思うんだよね。
で
それに向かってやっていくと。
もともとビジョンとしてその医療だとか介護だとかも含めたその生命に関しての最先端のものを見せるんだと、
うん、
でここへの投資がさらなる投資を呼び込んで日本を成長させるんだっていうようなビジョンがあった、うん、まあ、それ松井さんなんかもね、SNS 上で訴えたりもしてますが、
でそれ結構なんだけど、
はい、
ただ多くの人たちに来てもらわなければ、そしてそれがそのこうそこで啓発されたりしたものが、はい、が、
うん、
広がっていって、
そうです
ね、そういう産業を盛り上げていくというようなことがなければ意味がないわけですよね。
そこだけで終わっちゃったら意味がない。
そうそうそう。
うん、
だからね、それがどのくらい見積もれるのかっていうのが、
はい、
ほら、なんか、あの、ひろゆきさんとさ、あの、
はい、
西村ひろゆきさんとさ、あの、馬場幹事長がやった時にさ、はっきり答えられなかった、馬場さんじゃない、藤田幹事長がやった時に、はっきり答えられなかったでしょう。こういうことでは困るなと、私は思いますけどね。
補正予算のね、話から、まあ、そこに計上されているもの、いろいろありますが、万博に関しても、750億円が
計上されてる。そうそう、今思い出したんだけど、その松吉さんとね、松井さんとね、公開でやってた、やった、こう、シンポジウムみたいなもので、
はい、
私はね、うんうん、略称が何にすべきかと、いうことで、はい、命博にすればいいと。
お
ひらがなで命博。命
と、うんうん。
で、なんか健康博にしたいっていうふうに松井さんが非常に強くおっしゃって、でも健康博ってどうかな、確かにこう、なんかね、うん、産業とかそういったものには直結するけど、はい、ここは、あのタイトルとしては、題としてはさ、はい、命博の方がいいんじゃないかなと思ったんだけどね。
お、入り口としてね、確かに。で、健康博っていうのが、じゃあ今ね、人々に、浸透してるかというと、確かに
そうでしょ。
大阪万博っていう風にな
ると、そうそうそうそう、
で、例えば、カッコで愛称、健康博みたいな、そうそう、昔の愛地球博みたいになってないですね。
そうそう、とか花博とかさ、
ありましたね。
つくば宇宙博とかさ、ええ、そういう形になってないでしょ。
そうです、
ね、なんかね、どうなのっていう。
ああ、そういう、でもネーミングって、まあ人を呼び込むという意味では、ね、それでイメージさせられるかどうかって大事ですよね。
そうそうそうそう。私はね、この博覧会は、確かにそういう健康医療とか、命に関わる、健康に関わる、あの、ものと、AI だというふうにテーマは、これだろうと思ってるんだけど、あの、それがね、なんとなく、包括するじゃん、命博っていうと。
そうですね。だから AI みたいな、その、こう技術の発展とともに出てきた、仮想的な、まあ、ある意味生命みたいなもの。
そうそうそう。
で、それの生命倫理だとかもこうどうするみたいなことも議論できるだろうし。
そうそうそう。そういうあれがね、どうもね、欠けてるんだよね、うん、この万博は。
確かにね、健康博っていうふうに言われると、なんかね、あの、あ、血圧測るんですかとか、
そうそうそう、
あ、すいません、やっぱりね、あの、ガンマ GTP 高いっすね、すいません、節制しますみたいな。
なんかこう、いかにも行政が主導して作ってやった催しっていう感じがするじゃないですか。だからね、まあ、海洋博とかさ、花博とかさ、
はい、
宇宙博とかさ、そういうネーミングをちゃんとお考えになった方が良いと思いますけどね。私は今からでも遅くない。
今からでも遅くない。確かにね。まだあと1年以上ありますからね。
うん、とにかく人が入らないとどうしようもないから。
そうですね。
まずは。
さあ、そして、まあ、補正予算についてのお話、そしてね、政局、まあ、年内解散見送りなんていうのも先週あたりは出てきましたけれども。
まあ、年内解散見送りは私は、夏頃からずっと言ってたんで、もうこれは無理
だ。解散しきれないと。
しきれないと。
あのタイミングで
やらないから、ね。だから、まあ、そうだろうなという感じしか。ないですけどね。
まあね、地方選の結果などもね、この週末出てきておりまして、先ほどもちょっと触れましたけど。
そうそうそうそう。あの、昨日ね、
はい、
青梅市の、
市
長選があって、投開票が行われたんですけれど、
はい、
まあ注目すべきは、飯田さんもおっしゃっていたように、自公候補が敗れたというのは、もはや珍しくはないんだけれど、これはね、フルで戦って、
はい、
公明党も、完全にフルコミットして、結果として国民民主党と都民ファーストの推薦の、大瀬町
さん、
ね、利明氏に負けてしまったと。
現職が。これね、で、国民民主が推薦をしてと、まあ、都民ファーストと連携をしているというのはね、前からありましたけど、
うん、
まあ、青梅も東京のベッドタウンの一つでもあるところで。
そう。うん、なので、注目すべきだと。私は、まあ、
はい。
解散がないということで言うならば、例えばほら、先頃さ、
うん、
まあ、ひょっとすると来年のどこの時点かでの解散を目指してさ、
はい、
立憲民主党が経済政策のポイントっていうのを、
はい、
出されましたよね。
泉さんが発表してましたね。
そうそう。で、 まあね、私はね、消費税は軽減税率廃止、給付付き税額控除を導入って、これ賛成なんて、はい、昔かこれ民主党はずっとこれ言ってるんだけど、
給付付き税額控除言
ってますね、私は軽減税率廃止すべきだというふうに言ってるので、ここは賛成なんだけれども、なんかどっちかっていうとさ、
はい、
これ見るとさ、なんか、これも含めてね、
はい、
給付付き税額控除導入っていうのを含めて、なんか財政均衡に。
ああ。給付付き税額控除も、この控除のね、ラインをどう引くかによって、全く変わってくる
だろうし。要するにさ、国が、
はい、
出すお金というか、減るお金、より減る税収っていうのは、
は
るかに軽減税率の方が大きくて、大構えだから、給付付き税額控除の方が小さいわけですよ。
はい、
そうするとさ、まあ、賛成で、制度としては賛成だけれども、全体の効果としては、
はい、
なんかこう、あれみたいじゃないですか、
引き締め系というか。
引き締め系というか、
はい、
財政を意識したものだと。
財政規律を意識してと。
財政規律を。でね。はい、ずっと私いろんなところで講演してきて、
はい、
主張してっていうのは、日本の経済今決して悪くない。中んずくその経済のあれを受けて、はい、財政はめちゃくちゃ良くなってるということをですね、主張してきたわけですよ。
いわゆるワニの口が閉まってきてると。
そうそう。で、確かにね、
はい、
7月8月9月の、
はい、
GDP 成長率はゼロかマイナスになる可能性が極めて高
い、はい、
でもその前がめちゃくちゃ良かったんで、多分2023年度の、
はい、
2023年の、GDP 成長率というのは、これは IMF の WEO が予測している通り 2% 超えるぐらい、
はい、
になるわけですよ。でも 2% 超えるっていうのは、
はい、
例えばアメリカとほぼ同じですからね。アメリカの GDP 成長率と。で、去年は、
はい、
日本は 1% 程度の成長率だったんですけど、財政はめちゃくちゃ良くなってる。
ああ、確かにそうですよね。
そう。まあ、これはまた後で、鬼に触れて話しますけど、財政むちゃくちゃ良くなってるのにさ、なんで財政規律を考えるかなって。だって、再来年には、来年には、1年前倒しで、このままでいけば、
はい、
あんまりこれでお金を出さなければ、プライマリーバランスが、実現するって、そんな状況なんですよ、日本の財政って。
交際費除けば歳入と歳出が。
全然マスメディアはそんなこと指摘しないでしょ
う。確かにそうですね。
おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。APEC 首脳会議、今週15日からサンフランシスコで開催。21の国と地域が参加するアジア太平洋経済協力会議 APEC の首脳会議が15日から17日の日程でアメリカ・サンフランシスコで開催されます。期間中の15日には1年ぶりとなる米中首脳会談が予定されているほか、日本も中国習近平国家主席との首脳会談に向け最終調整を続けております。経済協力だとか自由で開かれた貿易投資の促進を中心に話し合いが行われるということですが、この米中の、ね、首脳会談が注目されております
ですね。実現するかどうかっていうのはまだ分からないんですが、
はい、
実現すれば、一体何を話すのかということで、
そうですね、
とりあえずこう、
はい、
台湾の武力統合はやめるように説得する。
そうですよね。
完全な現地は取れないだろうけど、
はい、
そういうこの強いこの 西側 の、 認識というのを、これはもしそれをすれば大変なことになるということをですね、伝えるという必要はあって、あると思いますね。
まあ、閣僚レベルの意思疎通のスキームを、まあ、国防長官と、まあ、向こうの国防省なりそれに当たる人との間で設定しようということで、まあ、動いてるなんていう記事も出ていたりもいたしますけれども、まあ、相手がやってくることを 誤解しないようにというか、お互いの意思を確認するっていうパイプが今詰まっちゃってますもん
ね。うん、ですから、ただね、まあ、バイデン政権も、
はい、
来年の11月の大統領選挙だとどうなるか分からないんで、
はい、
なかなかね、その、どうなるか分からない政権に対して、現地を与える、中核的利益に対する、
はい、
こう現地を与えるということはしないだろうと思うんですよね。
まあ、中国としては、まあ、革新的
利益だ。革新的利益だ、革新的利益に関してはなかなか現地を与えないだろうと。ただね、この、はい、あのこちら側が、
はい、
西側がね、側が、うん、どういうふうにこの問題を考えているかっていうことを、つまり中国の、はい、一つの中国というものは揺るがないものだと、
はい、
いうふうに考える。しかしながら台湾の、うん、武力統合はやめろと、は
い、現状維持なんだと。
そう、現状維持って、
うん、
あので、悪いようにはしないと、それで、
はい、
というふうに、あの というこう西側のね、あれがね、
はい、
意図意思が通じるかどうかということですよね。
そこのこう、まあ、緊張関係はあるけれども、そこをコントロールするというところですか。
そうそうそう、そうしないと、
はい、
もしこれで大きな紛争、東アジアに大きな紛争になってしまうと、中国を当事者としたら、
はい、
これもう世界経済壊滅しますから。まあ、壊滅とはちょっと大げさだけど、大打撃を受けますから。
まあ、各国のサプライチェーンも当然ながら傷つくでしょうし、シーレーン、まあ、日本に関してはね、もう石油だなんだ運んでくるところが傷つくと。
ただでさえ、こうウクライナ戦争に端を発する、はい、あのインフレで、それに対する対処によって経済がガタガタになっているところに、ヨーロッパもアメリカも、そんなものがこう地政学的リスクっていうのがさ、爆発してしまったらさ、もうどうしようもない。ただでさえこう今アメリカの株価が暴落するんじゃないかというふうな話まで出始めているときに、まあこれはもう極めて致命的なことになるので、何としてもそれはやめてほしいというふうに言うしかないんだよね。
まあ、大統領選前にして経済が落ち込むって最もやりたくないことですもんね。
そうそうそうそう。まあ、ただあの大きな紛争になってしまうと、むしろ現職の方が、はい、有利かもしれないとかっていうのもあるけどね。でもアメリカのような巨大な国が戦争当事国になるって、
はい、
っていうのは考えられないじゃないですか。まあ、ウクライナでももう半分ぐらい当事国になっちゃってるのに。
そうですね。で、まあ、ウクライナ抱え、イスラエル、ハマス抱え、まあ、三正面ということになると。
そうそう、三正面っていうのはもう、あの、やれないし、そもそも経済が崩壊してしまう。
まあ、アメリカもコロナがあって、でそれの財政出動というところでぐーっと経済が伸びたと、まあ、物価も同じように伸びましたけど、これがブレーキがようやく効き始めたと見るのか、あるいはいい加減減速してきたと見るのか、失業率とかもね、
失業率がね、上がってきてるから、はい、
ちょっと
上がってきてますね。これは非常に危険な信号だと思いますね。
新規雇用者数も市場の予測よりは低い数字が、
だから私はね、オーバーキューの可能性をずっと言ってきたんだけれども、
ブレーキの踏みすぎってやつですね。
そうそう、
はい、
あのまあ、あの雇用を見る限りは、
はい、
それほどのこうオーバーキルは起こっていなかったんだけど、
今
いよいよこれから起こるかもしれないというのを考えるとね、
はい、クレジットカードの延滞率とかが、10年以上ぶりに高い水準になってきたということが出てきた。これ個人消費が下げるとアメリカとしては具合悪いですよ、
ね、具合悪い、まあ、もう中国も個人消費がダメになってきてるから、
はい、確かにそうですね。
あのこうで日本はあの、もうずっとデフレの状況から抜け出しているわけでしょ。今、
ま
あ、コストプッシュであるとはいえ、
はい、
インフレになってるから、だから財政も良くなるわけですから、は
い、そうですよね。考えてみたら、あの日本では6時から番組やってますんで、さっき少し出ましたけど、IMF が出している世界経済見通しで日本の今年の成長が 2% 台。
そう、最新の、 あれで 2% ですね。
でこれにね、物価の上昇率足して名目のものにすると、うん、これ 4%、5% ぐらい。
だから主力はね、
はい、
主力は 12% だったわけですよ、名目成長率が。はい、名目成長率って実質、実質成長率って名目成長率が求めるんだけど、逆にこう計算すると、
はい、
実質成長率プラスインフレ率が名目成長率になるわけですよね。
はい、
そうすると、12%、年率換算で 12% だったのね。だから、多分、今年の名目成長率は多くの、はい、シンクタンクとかが計算しているところによると、実質成長率 2% 程度。
はい、
名目成長率 5% 程度っていうのがコンセンサスですね。
なるほど。よくね、物価が伸びてるときは賃金伸びても買えるもの少なくなっちゃうじゃないかっていう理屈と一緒で、うん、名目成長率って、まあ、ある意味額面で稼ぎ出したやつと、でそこから物価が上がった分だけ差し引いて実質を出すんだけど、
そう、それをこう逆に計算し、名目成長率を求めるためには実質性経済成長率、インフレ率を出せばいいわけですよ。
でもそうするとですよ、これ名目、まあ、稼ぎ出す額面の額がそれだけ増えれば税収も相当増えますもんね。
そうそうそうそう、あとはだから、うん、賃金が伸びればいいわけで、つまりずっとこの30年間のデフレっていうのは何だったのかというと、う
ん、
はい、
ええ、
賃金が平坦、
うん、
成長率平坦、
うん、
企業業績平坦、
うん、
で、
はい、
成長率、物価も平坦、これもうほとんど4すくみとか3すくみの状態だったのが、
はい、
やっととここで壊れ始めたということで、壊れているから、
はい、
全部がこう綺麗に上がっていくわけじゃないから、今実質賃金が下がっちゃってるんだけど、
そうですね、物価が先に上がっちゃったんだっけ。そうそう、
これはね、はい、もう儲かっている企業が、うん、だってさ、うん、トヨタとかさ、うん、五大自動車産業、はい、史上最高益ですよ。
もう輸出は相当ね、この円安もあって、
そうそう、
日本円換算伸びるから、
これをさ、返していかないと、
はい、
政府も還元しなきゃいけないかもしれないけど、企業も、もう還元して、あげると。
うん、
そして自律的な経済成長を結びつけていくために、
はい、
政府はなんかこうばらまきというようなことではなくて、ずっと私もこの番組で言ってるように、
はい、
ワイズスペンディング、
ね、
プロダクティブガバメントスペンディング、
はい、
GPS をやって成長分野に対して、
はい、
呼び水のような投資をやっていくということがですね、
はい、
でこれは産業、そういう産業政策ってもう古いというふうにずっと言われてたんだけど、はい、
ね、
中国はちゃんとやったじゃない。
まあ、ある意味の産業政策傾斜して成長分野にガーッと金入れたって。そうそうそう、
あれは要するに中国製造2025っていうのは基本的に成功したわけです。ものすごい多くの新技術が作られて、
はい、
これから私は、まあ、10% とかのね、高度成長は望み得ないとしても、
うん、
中国の経済を支えていくと思います。そこで作られたものは、
だその時に投資を怠ってた我々っていうのはここからやっていかなきゃなんないけど、
そうそうそうそう、
マインド変えないとそんなもん無駄だってみんな言いますもんね。
そうそうそう、だから、まあ、デフレだかってだからしょうがないんだけど、
今までは
少しこう、はい、長期的に、
うん、
中長期的に継続的な発展ということを目指すための政策が必要なんだ今。ところが岸田政権は、私はね、結局ね、その長期視点のなさが、岸田政権の支持率を下げていると。
今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まだ日本放送屋上の時 8.9 度と、
はい、うん、
京都寒いですか。でも
京都はこのとこ帰ってないんで、もう東海上帰っていないので、
その公園で全国を回ってと、そうそうそう、
とか東京の仕事とかで、帰ってない。明後日帰る、明後日帰るんですけど、やっとも
う紅葉の季節になってきて
たよね。そうそうそう
そう、でもやっぱりこうね、全国回っていらっしゃると、その人々のこう実感みたいなものもやっぱ聞くわけですか。
いや、だからもう日本経済がダメで、はい、ドイツにもさ、 GDP でさ、ドル建て GDP で、ドル建て GDP で4位になっちゃったしさ、
はい、
いやいや、今ドイツがどれほどひどい状況かっていうのを、うん、ちゃんと ご覧にあった方がいいですね。っていうわけ、
はい、
もう日本の日じゃありませんか、ドイツの経済危機は。はっきり言ってユーロ圏のお荷物と呼ばれて、おそらく今年は、
はい、
ドイツの GDP 成長率は 0% かマイナスですよ。
インフレきついですからね、ヨーロッパは。
なので、で、私はもうヨーロッパ経済というのは当面かなり長い間立ち直ることはできないというふうに見てますけどね。とにかくそんなさ、ドイツと比べ物で同日の段ではないわけ、日本の経済っていうのは。だって、ですよ、
はい、
前回取り上げた原誠先生、
朝日新聞の、
はい、編集員も、前回取り上げた記事の中で、はい、今は景気が悪いわけではないと、お認めになっている。まあ、ほとんど論旨には同意できないけれど、
はい、
ここだけはね、この人はやっぱり良心つものがあったんだよ。ジャーナリストだからね。
数字を見ればと。日
本の数字を見て、
はい、
例えば大企業とかとの人たちと話すと、景気が悪いわけではない。財政も良くなってるっていうことが、気づいたんだ。だからここね、一応こう、書かざるを得なかった、アリバイ的に。
おまあ、そうなると、あとは、まあ、庶民は実感がないっていうところは、やっぱ賃金の話なんです
ね。だから、まあ、要するに、今、この市畜がね、
はい、
悪くなっているのは、私は基本的には中国の経済不振っていうのがあると思うんだけれど、と同時にやっぱ需要が伸びてないんですよね。で、需要を伸ばすっていうのは警戒しなきゃいけなくて、この状況の中では、
はい、
個人消費を伸ばすっていうのは、直ちにこの、物価高につ、はい、つながっていくので、慎重にやらなきゃいけないんだけれども、もし、内需がもっと、こう、高揚していたならば、
はい、
市畜が、
プラスになった、
ね。プラスになった可能性が高いっていうふうに考えるならば、まあ、それこそね、本当に、需要を刺激する政策というものも、あってしかるべしだと、いうふうに思いますけどね。
さあ、今中国の話も出ましたが、ちょっと心配なこんなニュースも入ってきています。中国が反スパイ法で逮捕した日本人男性、懲役12年の実刑判決が確定。中国の湖南省で2019年反スパイ法に違反した疑いで逮捕された50代の日本人男性について、懲役12年の実刑判決が確定したことが分かりました。男性は一審の実刑判決を不服として上訴していましたが、今月3日に開かれた裁判で棄却され、確定したということです。具体的にどういった行為を行っていたのかも明らかにされていないという、非常に密室の裁判で確定したということだそうです。
な、先ほど日米首脳会談が開かれればという話をしたときに、
はい、
台湾の武力統合の話もしたけれども、と同時に、ね、こういう反スパイ法のような、
はい、
こう反資本主義的な、
自由主義、資本主義に
基づいて、自由主義で、反自由主義的な政策というのは、
はい、
やめろと。
これはビジネスのね、先行きの予見性に関してだって。
確実に中国の成長っていうものを阻害する、こういう法律があるということは、はい、ちゃんと言ってあげないとダメだと思うんだよね。
本当、これ、こうなると、じゃあ、ビジネス出張できるかとかね、駐在できるか
って、ね。そうそう、そうするとさ、じゃあ、やっぱり、中国とは、中国と経済においても、単に政治だけではなくて、経済においても、離間しよう、はい、離間というか、離れようっていうさ、
別の国探そう。
そうそうそう、そういう、こう、話になってくるじゃない。それは、中国的にはさ、
はい、
まずいで、これだけ、まあ、世界経済にとってもまずいんだけれど、これだけの経済規模を持っている中国と、離れてしまうというのは。
まあ、巨大な証券として考えるとというのもあるし、ただ、そうは言ってもね、社員さんたちがそこでリスク
する。いや、だからこんな法律は廃止すべきなんですよ。反スパイ法なんていうものは。本当に権威主義的な、
はい、
法律だと思いますけどね。
まあ、日本もね、それこそ今年もアステラ製薬の幹部が拘束されて、この間正式に逮捕されてしまったということがありました。
だから、そういうこう取引をね、
はい、
阻害するような、
うん、
法律とか制度とか あるいは運動とかね、
うん
うんうん、ほら、
はい、かつてね反日デモだとか、そう打ち壊しみたいなものがあったりもしました。
そういうことはやめないと、やめればもっと中国は、うん、まあ 10% とは言わないけどさ、7-8% 程度の、
うん、
順調な経済成長というものに見込まれるのに、なぜそうやって、自ら追い込んでいくのか。
まあ、若い人の失業率ももはや発表されなくなりましたけども、かなり厳しい数字だという話もあると。
そう。
不満が溜め込まれるっていうのは、まあ、中国、まあ、北京政府も、ね、怖いでしょうね。
だしね、それだし、こう今までほらずっと海外投資してるじゃない、債務の罠ってやつがですね、
はい、
こう表面化して、これからどんどん表面化していくわけじゃないですか。そうするとある種の強権的な態度というものを取らざるを得ないという側面があるのかもしれないけど、はい、それはね、私はね、中国衰退への道だと。
債務の罠、あれ裏返すと焦げ付きになるって言って、
そう
結構今大変だ
った。債権の罠です、逆に。
債権の罠、
不良債権ですよ、完全に。
海外にも不良債権を抱え、
でそれをこう強制的に取り立てようとするのかどうとのかというようなこともさ、問題になってくるわけじゃないですか。中国はね、
はい、
ここは考え直すべきだと思うね、
はい、続いてこの時間、ここだけニューススクープ。イスラエル軍がガザ地区最大の病院を攻撃、13人が死亡。パレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム組織ハマス当局は10日、イスラエル軍がガザ地区最大の病院シファ病院を攻撃し、13人が死亡したと発表しました。またガザの保健当局は、医薬品や電気が使えなくなったためにこの病院の患者12人が死亡したと発表しております。イスラエル軍はここにハマスの司令部があるんだとこういうことを主張しております、
まあ、それが正しいかどうかっていうのは、
はい、
ハマスの司令部があるってい う, こうイスラエル側の主張が正しいかどうかって我々には確認できな い,、
はい、確認
ない、おそらく事後的に確認することになるのかもしれないけど、現時点では確認できないので、
うん、
やっぱりとにかくこうコラテラルダメージっていうのをどれだけ減らすことができるかっていうのを、
はい、
とにかく減らしてくれというのをイスラエル側に申し入れるしかない、
はい、市民の巻き添えの被害ということ ですね。コラテラルダメージ、
ダメージですね、
うん、
でもまあイスラエル側はね、
はい、
おそらく聞かないでしょうね。
だ
から私はこれはイスラエルはトラップにはめられたというふうに思ってるんです。ずっと思ってるんですけど、つまりこうイスラエルが過激な、
はい、
報復に出てくるというのはハマス側としては予定していたことなんですよ。
まあ、過去もそうだった、
ね、過去もそうだったし、
で
そのことによって全体をこう、
はい、
特にこの、トランプ政権がね、アラブ首長国連邦をはじめとしてイスラエルと、
はい、
国交を樹立したでしょ、まあ、もっと前にエジプトとかはもっと前にやってたんだけど、
はい、
エジプトとかヨルダンが新たに そういう4カ国かな、新たに4カ国で、はい、バイデン政権はやっぱりサウジアラビアを、とイスラエル、国交を樹立して、はい、これで大きな一歩、中東和平の大きな一歩を作ろうとしてと、完全に孤立するのはハマスのような過激なパレスチナ、
はい、
民族の、自立を訴え訴える勢力であって、彼らはイスラエルという国そのものを承認してないからね。
そうですね、
存在をしょのあれしていないから。ところが全体のこうイスラム世界、
はい、
あるいはアラブ世界の動きというのは、まあ、イランなを除いては完全に、こう和平の方向に行こうとしている。これにどうこう抗えばいいか、抗えばいいか、抗えばいいかっていうところを考えると、
はい、
これしかなかった。つまりイスラエルに過激な行動をさせて、
はい、
全アラブ社会からイスラム社会から、ソース管区、あるいはもっと言うのは国際世論化においても、
孤立
させるって、避難させると。
うーん、確かに全体の構造を見るとそのシナリオで進んでる感じがある、
ね、特にね、はい、やっぱり私はヨーロッパやアメリカはとにかくイスラエルを全面的に支持するというふうに支援すると言ったの、
はい、
当初にもかかわらず、
ね、はい、
というかそうであるあるかゆえにとも言えるんだけれど、今一生懸命停戦、一時停戦を主張してるでしょ、
はい、
どうだったのかなと思うんですよね。
うーん、
一旦こう全面的な支援支持を表明しておいて、
はい、
今になってあの停戦しろと、それは言うこと聞かないだろう普通。
イスラエルからすれば、
そうそう、
言ってること違うじゃないかよ、
そうそう、となるだろうと、まあ、現実そういうこと言ってるしね。
で、まあ、アラブ世界の方もアラブ世界の方で、イスラエルとまあ国交正常化かなりいいところまで行ってたというサウジアラビアも、まあ、ムハマド皇太子が、批判に転じるということも
出てきました。これで私は中東和平というのは、
はい、
少なくともアメリカが構想する中東和平というのは、50年は遠のいてしまう。
こう何かお互いがお互いの立場で考えるとこう言わざるを得ないみたいなのが連鎖していって、でどんどん混乱が広がると。
本当はね、はい、イスラエルが賢いんだったら、
はい、
もっとこう慎重な行動をして、コラテラルダメージとか出ないようにしてハマスだけ解体してしまって、もちろんこうレバノンに侵入してヒズボラを倒すみたいなことはしないっていう、そういう立場をと貫くべきだった。国際法をきちんと、戦時国際法を守って
、はい、
そういうことをやるべきだったんだけど、
はい、
まあ、現実問題としてはそうはならないだろうと、
でネタニヤフ政権は、まあ、政権基盤が揺らいでいる上に、
そうそう、司法改革で大変な非難を浴びて揺らいでいると、
で、まあ、あの極右的な人たちも、まあ、勇ましいことを言う人たちがいっぱいいるから、もうリーダーとして引くに引けない状態だ、まあ、その辺も見計らってと、この辺までをこう見てるっていうのはやっぱハマスその後ろにみたいなところあるん
ですね。それはもうイランですね。
イランの話
ですね。サウジアラビアと対立しているアメリカとも対立しているイランですよね。
イランとしてはこの中東が混乱することが、
そしてイランの背景にあるのはロシアですね。
ロシアとしてはここの混乱でアメリカが右往左往することが
ウクライナ戦争に とってとてもこう有利になっていくというふうな読みがあったと、まあ、そこまでいくとちょっとなんか陰謀論っぽい臭いけど、だからイランでとどめておきますけれど、
でも現実に起こっていることというのをじゃあどこが一番得してるかというと、そうなってくると、まあ、イランとしては、まあね、いろいろこうハマスに対してつながりがあるということは言われてますけれどもね。
いやだからこの和平交渉、和平のプロセスの構図自体をぶっ壊したという点では、まあ、ハマスは成就したんだね、はい、事故の目的を。まあ、身を捨てた戦いだったというふうにも思えるけどね。
でここでね、
だからトランプ氏がもう、はい、あのネタニヤフに対してなんでこんなことを許したんだっていうふうに怒ったのは無理もない。
あれがね始まった時にもうすぐにトランプ氏は
全く、ね、彼は絶対防がなきゃいけなかったんだっていうふうにあのトランプさんがおっしゃったのは、まあそういうこの今バイデン政権が当事者だけれども、
はい、
同じような中東和平構想を練っていた、さっきも言ったようにアラブ首長国連邦をはじめとして、
はい、
政権の末期には国交を成立させたわけだから ね
手を結ばせようと仲介をかなりしてましたもんね。
それがね、
はい、
これで頓挫したということで悔しかったんでしょうね。
まあ、これがまた世界経済に与える影響、まあ、油の値段はちょっと落ち着いてはきてますけれども、
まあ、でもねレバノンに侵入してヒズボラと本格的な戦いをやり始めるというようなことになったら、
はい、
これはあの原因に対するあの跳ね返り大きいと思いますね。まあ、要するにイスラエルイラン戦争になっていって、
はい、
まあ、下手すると新たな中東戦争に拡大していく可能性というのもあるからね。
イランが当事者になるということになると例のホルムズ海峡がどうなっているのかという話、
そうそうそうそう、
日本は全く一言ではないです
ね。そうそうそう、というようなことならないように、
単価取れなくな
る、とにかくね、うん、一時停戦もいいし、
はい、
イスラエルの行動に対して自重を促すと、
うんうん、国際社会としてはただそれしかやりようもないという、
日本はだからイスラエルの立場というのはすごく理解はしたんだけれども、でこれは要するにテロ行為であるという、
はい、
ハマスの行動はテロ行為であるというふうに認定したんだけれども、うん、全面的な支援はしなかったんだよね、
うん、
ヨーロッパやアメリカと違って、
はい、
これは私は賢明だったなと、
うん、
今となっては、
うん、
思いますけどね、うん、
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信中です。ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載中、飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でチェックしてください。